一般質問。世界遺産熊野古道の保全と活用。津村守議員。新生三重尾鷲市北室郡選出。質問。東紀州の地域振興を考える上で、世界遺産である熊野古道を積極的に活用すべきと考えますが、県としての認識と、今後の取り組みをお聞かせください。また、熊野古道の保存・保全については、市長や地元住民などが主体的な役割を担っていますが、災害時など市長の対応が困難な場合、県の支援が必要と考えますが、いかがですか？回答。熊野古道はかけがえのない地域の宝であり、道の世界遺産としてのアピール力を生かした滞在型、体験型の広域観光を進めていきます。また、災害復旧にあたってはその価値を損なわないよう、市長に適切な指導・助言を行い、国の補助や県の上乗せ補助を活用して保存に努めるとともに、小規模修繕について補助対象となるよう国に要望していきます。その他の質問事項。高病原性鳥インフルエンザ、ほか。写真。熊野古道伊勢寺。孫瀬峠。写真終わり。買い物弱者対策。青木健純議員。自民未来。津市選出。質問。過疎化や高齢化が進む中山間地域を中心に、買い物弱者問題が深刻化しており、国や他県においても利便性を高めるなどの支援事業が進められています。この問題は、地域産業の振興や福祉サービスの充実など、様々な行政課題につながるため、県の関係部局が連携し、横断的に取り組む必要があると考えますが、今後の県の取り組み方向について伺います。用語解説。買い物弱者問題。住んでいる地域で日常の買い物をしたり、生活に必要なサービスを受けたりするのに困難を感じている人々のこと。身近な場所から買い物をするための店が撤退したり、高齢のため自動車が運転できないなどの理由で遠くの町まで出かけられないなど、人口減少や高齢化などが原因とされる問題。解説終わり。回答。平成23年度においては、地域住民と商業者が連携した地域商業を継続させるモデルを構築しようとする市長を支援していきたいと考えます。また、関係機関が横断的、総合的に取り組む必要がある地域課題については、市長のニーズを踏まえ、県と市長の地域づくり連携協同協議会で検討し、必要な支援を行っていきます。その他の質問事項、特別支援教育ほか、写真、移動販売車での買い物。写真終わり。日本一の清流、宮川を守るために。中村真一議員。新生三重、伊勢市選出。質問。宮川流域ルネッサンス事業により、宮川の清流を守る活動が数多く展開され、宮川流域案内人をはじめ、県内外で多くの人材を育ててきました。このような素晴らしい事業でありながら、事業の第3次実施計画は今年度末で終了し、県は多様な主体の一員として、宮川流域ルネッサンス協議会に参画するとしています。流域課題に対する県の主体的な役割は大きいと考えますが、いかがですか？回答。 宮川流域ルネッサンス協議会では、事業の理念を引き継ぐ新たな事業方針の策定を進めており、来年度以降の取り組みは地域主体の取り組みへと移行していくこととしています。今後も地域と協働した取り組みを推進するとともに、流域の活性化に向け、広域的な観点から県の役割を果たしていきます。その他の質問事項。知事の2期8年の総括と今後の三重県に対する思い、ほか。写真。宮川プロジェクト活動報告会。写真終わり。三重県観光振興条例、仮称。中川雅美議員、自民未来、伊勢市選出。質問。観光客の誘致競争が激化する中、式年遷宮による観光客の増加を契機として、将来につながる観光振興を実現するため、本県の特性を生かした観光施策を打ち出す必要があります。現在、検討を進めている観光振興条例の策定状況と観光資源の活用なども含め、三重県らしさや特徴をどのように条例に反映しようと考えているのかお聞かせください。回答。先人から受け継いだ自然、歴史、伝統、文化などの本物が持つ魅力を観光資源として活用していくことが本県の特徴です。こうした特徴を条例の理念や施策の方針に生かすとともに、条例に基づき今後策定する基本計画に反映し、施策として着実に展開していきたいと考えます。その他の質問事項。絆社会を支える地域や市町との連携ほか。写真。おはらい町、伊勢市。写真終わり。文化の香り高い地域づくり。辻道則議員、新生三重、伊勢市選出。質問。県内各地には文化的遺産や史跡など有形無形の文化資源が数多く存在しており、こうした資源を生かし文化の香り高い地域づくりを進めることは非常に大切であると考えます。県が文化資源を積極的に取り上げ、県民の理解を深めることで、地域への思いや誇りも高まるのではないですか？回答。文化の持つ力、文化力を高め、生かしていこうという思いを実現するため、うまし国おこし三重や、新県立博物館の整備などに取り組んでいます。今後も県民が地域の歴史や文化を大切にし、地域に対する愛着や誇りが持てるような環境づくりに取り組んでいくことが重要と考えます。その他の質問事項。伊勢地域における海岸堤防工事の進捗状況、ほか。写真。近日館、伊勢市、写真終わり。外国資本による土地取得。永田雅美議員、自民未来、四日市市選出。質問。国内での外国資本による森林取得の実態が国などの調査で明らかになっています。県では、三重の森林づくり条例に基づき、森林全体が適正に管理されていますが、取得後に乱開発されれば、水資源の枯渇や水質悪化、景観の破壊につながることが懸念されます。県内での外国資本による森林取得の実態と、今後県としてどう取り組んでいくのか伺います。回答。本県では、現時点において森林の売買の事実は確認されていません。今後も国の動向を注視しながら 引き続き町内に設置した連絡会議で、他県での事例や対応状況などについて情報を収集し、幅広い観点から課題の整理や対応策などの検討を進めていきたいと考えています。その他の質問事項、四日市港の展望ほか、三重県子ども条例案、藤田康樹議員、新生三重、四日市市選出。質問、条例の策定にあたり、子ども会議や意見募集などの場を設け、子どもたちの考えを取り入れたことは評価できますが、子どもたちが安心して生きられ、社会に参画できるよう、施策を推進する実施計画を検討、検証する場にも子どもの参加が必要です。今後どう取り組んでいくのかを条例制定に込められた知事の思いとともにお聞かせください。回答、子どもの育ちを支えられる社会を実現するため、子ども条例を県民と共有し、取り組みを進めていきたいと考えます。また、取り組み結果を集約し、県民の参画を得て評価を行うにあたっては、子どもが参画する機会を確保するとともに、そこで出された意見を尊重し、次の取り組みに生かしていきます。その他の質問事項、新三重県教育ビジョンの推進ほか、地域医療再生計画を活用した支援、海増義郎議員、自民未来、桑名市桑名郡選出。質問、国の緊急経済対策により、新たに策定する地域医療再生計画に基づき、各都道府県に設置されている地域医療再生基金を拡充し、広域的な医療提供体制を整備、拡充することとされました。前回、計画への記載が見送られた、桑名市民病院と民間病院の統合・再編について、新たな計画に位置づけ、支援を行う予定はありますか？用語解説。地域医療再生計画。地域の医師、看護職員の確保、救急医療の確保など、地域の医療課題の解決を図るため、各都道府県が平成25年度までの期間に行う取り組みなどをまとめ、策定する計画。各都道府県は、計画に基づいて国から交付される地域医療再生臨時特例交付金を活用することにより、事業を実施。平成22年度の国の補正予算に伴い、交付金が追加交付されることとなり、平成23年5月中旬をめどに、3次医療圏、県単位を対象とした新たな計画を策定。解説終わり。回答、現在、県医療審議会地域医療対策部会において、両病院の再編統合を含む総院地域の二次医療体制の整備計画について検討が進められています。今後は県として計画を取りまとめ、同計画を積極的に活用し、本県の医療提供体制の向上を目指していきたいと考えます。その他の質問事項、黒のり、ハマグリ、シジミ、アサリの漁業支援ほか、四日市社会保険病院、水谷正美議員、新生三重、四日市市選出。質問、四日市社会保険病院は、疾病予防から高度医療、福祉に至る一貫した医療サービスを提供し、本県の中核病院として重要な役割を担っていますが、その運営は社会保険庁が解体されたことにより、独立行政法人、年金・健康保険福祉施設整理機構が次元的に行っています。今後の安定的な運営について、県や市が協力して中央政府に働きかけるべきではないですか？ 回答。平成24年9月までは、機構により運営管理が行われますが、その後の運営主体は不明確な状況です。本病院は今後も北西地域の医療を支えていただく重要な拠点病院の一つと認識しており、国への要望など様々な機会を捉え、同病院の安定的運営を訴えていきたいと考えます。その他の質問事項。浅毛川など県管理の河川・砂防事業ほか、高齢者の在宅介護の取り組み。服部富夫議員、自民未来、三重郡選出。質問。県が行った高齢者介護に関する世論調査によると、20歳以上の方の約半数が在宅介護を希望しています。現在、地域での高齢者福祉は、市町の地域包括支援センターが中核的拠点としての役割を担っていますが、高齢者が介護を受けながら自宅で安心して暮らすためには、県の積極的な取り組みが必要です。県としてどのように取り組むのでしょうか。回答。地域包括支援センターの機能を一層強化するため、職員研修や先進事例の情報共有などに取り組みます。また、平成23年度に策定する第5期介護保険事業支援計画においても、高齢者が安心して住み慣れた地域で暮らし続けることができる体制整備を進めていきたいと考えます。その他の質問事項。児童養護施設の充実、ほか。獣害対策。日置正信議員。新生三重、稲部市、稲部郡選出。質問。獣害が深刻な地域では、侵入防止柵の設置や集落ぐるみの追い払いなどの対策に取り組まれていますが、まだまだ十分な状況ではありません。今後、効果的な獣害対策を進めるにあたり、有害鳥獣の捕獲強化がどうしても必要と考えますが、現場を担う市長といかに連携し支援していこうとしているのか伺います。回答。平成23年度は市長による捕獲隊の設置などを促進するための支援や捕獲後の獣肉の活用策など地域の実情に応じたきめ細かな対策に取り組むこととしています。また、県獣害対策プロジェクトに新たにオブザーバーとして、警察本部などにも参加を求め、総合的な獣害対策に取り組んでいきます。その他の質問事項。教育現場の課題から、ほか。写真。防護柵の設置作業。写真終わり。環太平洋連携協定 TPP への参加問題。吉川稔議員、自民未来、伊賀市選出。質問。日本が環太平洋連携協定 TPP に参加し、参加国間での関税が撤廃されれば、農業生産や就業機会の減少、食料自給率の低下など、本県及び日本の農業は壊滅的な打撃を受けます。また、洪水防止、水源寛容といった農業が持つ多面的機能も失われることになります。TPP に関する農業施策について、知事はどのように考えますか？用語解説。環太平洋連携協定、TPP。太平洋周辺地域の国々が参加して貿易自由化を目指す経済的枠組みで、2006年にシンガポール、ニュージーランド、ブルネイ、チリの4カ国が加盟して発行。工業製品や農産品、金融サービスなどをはじめとする加盟国間で取引される全品目について 関税を原則的に 100% 撤廃しようとするもの。解説終わり。回答。国として農業、農村をどうしていくのかという基本的な考え方のもと、農業政策のあり方を示し、それを早急に実行すべき責任があると考えます。県としては、国の取り組みに適切に対応するとともに、三重県職を担う農業及び農村の活性化に関する条例に基づき、県独自でも農業、農村の活性化に取り組みます。その他の質問事項、医療問題ほか、森林整備の推進策と地元雇用、若者の定着、笹井健治議員、新生三重、松阪市選出。質問、国では林業の再生を通じ、雇用も含めた地域再生を図ることを目的とした森林・林業再生プランが打ち出されました。今後、県はこのプランに基づき、森林整備にどのように取り組み、地元での雇用や若者の山村地域への定着につなげていくのですか？回答。森林整備については、これまでの切り捨て間伐から集約化や間伐材利用の取り組みへと転換を進め、林業の再生を図っていくこととしています。今後は新たな人材の育成や異業種からの新規参入を促進するとともに、林業の再生および木材生産の増大を図る中で、山村地域における若者の雇用を創出していきたいと考えます。その他の質問事項、率先実行対象と今後の県政運営について県職員に期待するもの、ほか、子どもたちの自立と再生に向けての支援策、末松のり子議員、自民未来、鈴鹿市選出。質問、職域開発支援員の熱心な活動により、特別支援学校高等部の生徒の就職率が向上するなど、大きな成果が出ていますが、国の緊急雇用創出事業による雇用のため、雇用期間が1年間となっています。今後も生徒の自立支援につながる事業を継続し、生徒への途切れのない対応をするため、職域開発支援員を継続雇用することはできませんか？用語解説。職域開発支援員。県立特別支援学校高等部生徒の企業就労実現に向け、事業所を訪問して実習先、就労先の開拓を行ったり、障害者雇用の理解啓発を行うことなどを業務とする県教育委員会の非常勤職員のこと。解説終わり。回答。昨年度雇用した職域開発支援員には、その実績を踏まえ、現在職域開発総括支援員や障害者職業訓練コーディネーターなど、様々な分野で活躍していただいています。県では来年度も引き続き、国の緊急雇用創出事業などにより、外部人材を活用した就労支援に取り組んでいきます。その他の質問事項、女性のチャレンジ支援ほか、写真、職場体験実習、写真終わり、福祉医療費制度の対象拡大と窓口無料化の実現を、萩原良吉議員、日本共産党三重県議団、四日市市選出。質問、福祉医療費制度の対象拡大について、市長との検討結果を踏まえた進捗状況をお聞かせください。また、子どもの医療費の窓口での無料化、いわゆる現物給付がなぜ本県で実現できないのですか？回答、市長と共に検討してきたものの、 各市町の取り組みの方向性や財政状況の違いなどにより、すべての市町の合意には至りませんでした。また、窓口無料化は医療保険制度などへの負担が大きく、県としての実施は困難な状況です。医療政策への取り組みと進捗状況。今井智弘議員、公明党、津市選出。質問。ドクターヘリの運行開始は予算も含め平成23年度中と示されていますが、運行の核となる運行調整委員会はまだ設置されていません。盤石な運行体制を整えるため、一刻も早い設置が必要です。設置時期についてお示しください。回答。本年1月に三重大学医学部附属病院において、設置に向けた打ち合わせ会が開催され、現在、委員の選任手続きなどが進められています。準備が整い次第、今年度内に第1回運行調整委員会が開催される予定です。